Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、映画愛とともに映画館愛をたくさん持っていらっしゃいます NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
映画館愛。
はい、映画館大好きです。
はい、先週はもう熱く語ってるうちに、なんか先延ばしになってる映画に見たいねんってなったり自分の中で決まってる指定席で見たいねんという ね思いが炸裂していましたけれども、
みんな心にマイ指定席を持ってるんですよ。
あるんですねそうかな
違うか。
私はだいたい、ただどの席に座ってもだいたい屋敷が座ってる席に今日屋敷いるかなと思って後ろから確かに見ます。あの辺にいつも座ってるっていうのは確かにありますね。まあ、その映画館ごとに、
ま
あ、
決まってますからね。
はい、そんな映画館愛毎日で選挙心に決めている男内屋敷保が今夜はどんな話をしてくれるんでしょうか。
はい、まあ、先週に引き続きになりますけれども、うん、まあコロナ関連ですね、緊急事態宣言が明けてからの映画館の現状、そしてこれからについて、映画観客の視点からちょっとお話をさせていただければなと思っております。
特別映画観客の視点からです。
いえいえ、そんな大したことないです、はい、
うん、
まあそうですね、先週いろいろお話しさせていただいたんですけれども、
はい、
まあまあ、続きになるんですけど、うん、まあ、これからの話になってくる、まあ、一つは課題として、
はい、
まあ、別にその現場の人間じゃないので偉そうに言えるわけじゃないんですけど大変やろなと思ってるのが、やっぱりこれもまた映画館に限らずですけど、うん、今その感染防止対策いろいろ皆さんやってらっしゃいますけど、
はい、
その規制がどのタイミングでどういう形でその緩和、うん、もしくは解除されていくのか、そのタイミングによってやっぱりその動きも変わってくるかなって一つ思うんですよね、
うん、
一つこれ大変やるなっていうのは、去年去年じゃない、先週エヴァンゲリオンいつやんねんっていう文句言ってましたけど、
はい、
あれなんか間違いなく大ヒットを見込める作品じゃないですか、
うん、
でも今この現状で公開したら、これ極端な話ですけど、今客席半分に制限してる中で公開して、ね、売り上げマックスの半分しか稼がれへんやん。
同じ期間同じだけの映画館で上映したとしても、うん、一番入っても頭打ちは半分までですからね。
ですよね、うん、だからそれを思うと公開したくてもできないなっていうのは大変だろうなっていう想像できるんですよね。
確かにそうですね。
だからこう無理して明日やってくれとも言いにくいという状況で、
うん
うん、でもう一つがまあ、公開が休止延期になった作品いっぱいありますけれども、それが本当に後々延期でもええからちゃんと上映して僕たちは見ることができるのかなっていう心配ですよね。でもな、だいたい映画館もその配給会社さんも、まあ、半年1年先までどんどん先をもう固めていってると思うんですよ、ラインナップを、はい、それを今から一から組み直してってやっていくのは非常に厳しいだろうなっていう、まあ、心配。
そうですね、
ちゃんと見たいけど どうやってどう見れるのかなっていうのは心配な
ところですね。スクリーン半分半分にするわけにもいかないですし ね、うん、
だから一つ現状、その又吉さん、ピース又吉さん原作の劇場という作品ありましたけれども、はい、うん、これが松竹さんのチェーンで全国公開の予定で上半期予定されてたと思うんですが、これがチェーンから外れてしまって、
うん、
今全国ミニシアターでの、まあ、ちょっと縮小した規模での公開、プラス、まあ、オンライン配信もやるということで、ちょっと新しい試みをやられてるんですけれども、
はい、
これを期待していた人は、例えば今神戸市内で見れるところが決まってないんじゃないですかね。今月から始まるはずなんですけど、
はい、
なのでちょっとそこは心配かなというか、でこういった映画が増えていってしまうと、ちょっとこう見る機会、場所が減ってしまうのは一観客としてちょっと心配かなっていうのがありますよね。
そうですね、
はい、ただまあそういう、まあ、心配ばっかりしててもしょうがないんですけど、
うん、
まあ、その中でそういった中でもこの新しい、いろいろ方法を模索しているのは当然、皆さん やってらっしゃって、例えばあの配給会社のアップリンクさん、まあ先日ちょっとねパワハラ問題とかでちょっとマイナスなニュースにもなったりされてましたけど、こちらが今オンライン配信で定額の配信とか始められて、その映画館にこだわらないやり方を始めてるとかですね。あともう一つは今まさにこれ今日僕が着てきた T シャツ、そうなんですけど、
はい、私の周りですごく流行っている T シャツです。
セイブアウアローカルシネマズっていう、まあ、地方単館、応援しようという意味で作られたこれチャリティー T シャツですよね、うん、在阪の単館劇場さんが、まあ、協力し合って、このフロントのデザインは京都南会館の支配人さんがされたというふうに聞いてますが、うん、これの売り上げが全国全額その映画館さんの方で、割り振り、でまあ寄付しようということで、うん、まあ大ヒットというかえら売れましたよという話は。
そうですね、まあ、単館映画館を守ろうという、うん、その愛する気持ち、なくなってもらったら困るっていうのをどうにか形にしたいっていう観客にはすごく嬉しいプロジェクトでしたよね、
うん、ですよね。だから僕なんかにしても何らかの形でこう協力したい、その映画館にお金を落とせない今どうやって協力したらいいんやということで、うんうん、まあ、ありがたいこの提案だったというか、
うん、
はい、なのでまあ早速協力させてもらったんですけど、このコラボ T シャツの流れるともう一つ面白いのが、
はい、
先日まで公開されてたのアニメーション映画で音楽っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
個人的に上半期ベストワンの名作だと思ってるんですが、はい、これが原作者の方が描かれたイラストと映画館のコラボで、
うん、
まあ、東京が、新宿の武蔵野館さん、神戸が先日まで元町映画館さん、
うん、
京都が南海館、名古屋がシネマスコーレさん、それぞれ、単館公開されたんですけど、それぞれの劇場背景にキャラクターが立っているというイラストを描かれて、
うん、
各劇場とのコラボ T シャツを販売されたと、
うんうん、
これ初めての試みだと思うんですよね。
すごいですね、うん、
僕もシネマスコーレと元町映画館と2着ついつい買っちゃったんですけど、
うんうん、
まあ、映画好きっていうのもあるんですけどね、そういうふうにこう喜んで協力できる、お金を落とせる、そういった試みは非常に面白いし、その映画館さんもいろんな形を模索してらっしゃる、考えてらっしゃるなっていうのは、
はい、
面白いと思うし、こちらとしてもできる限りの協力はしていきたいなっていうふうに思ってますよね。
そうですね、 T シャツだと、まあ、着てる時に素敵な T シャツだねとかって話が出た時にこれねっていう話もできるし、うんうん、じゃあちょっとネットで調べてみようかとか、単館映画館って自分の近くにはどんな映画館があるのかなとかっていうのにもつながっていきますからね。ですよね。
で、あともう一つ実際の作品としての試み、としてはリモート映画、テレビなんかがね最近ソーシャルディスタンスとこう、
うん、
みんなこう、ね、自宅から配信してみたいなのをそれぞれピンで抜きつつ、
はい、
バラエティとかもやってはりったりとか
そうです、ね、
してるのを見るんですけど、映画の方でもその動きが、まあ、結構出てきたようで、
うん、
カメ止めですよね、カメラを止めるなの上田慎一郎監督さんが、その、まあ、スピンオフみたいな形でカメラを止めるなリモート大作戦っていう作品、これリモートでやったりとか、あと雪貞勲監督、岩井俊二監督、それから近いところで元町映画館さん、
はい、
ここが学生さんが映画宣伝に頑張ってはる映画チア部っていう、まあ、グループさんがあるんですけど、こことの共同でアワータイムという作品をオンラインで作られたんですよね、
うん、
ちょっと残念ながらまだ拝見はしてないんですけど、
はい、
本当にこういういろんな動きが、まあ、有名監督からそういった
短観映画館とかね、学生レベル、学生さんとかもね、
で起こってきているっていうのは非常に面白い、ことかなと。それからもう一つ、これはあくまで仮定の話でありますけど、
はい、
まあおそらく近い将来的に絶対このコロナ題材の映画っていうの生まれてくると思うんですよね。それがドキュメンタリーなのか、
うん、
なんかこうこれをネタにしたシリアスものなのか分かんないですけども、
うん、
はたまたこれを舞台にしたなんかこう推理ものミステリーが生まれたりとか、
うん、
いろんなことをそういうプラスそれに乗っかってそれを商売に、言い方悪いかもしれませんけど、
うん、
変えてプラスにしていこうという動きはどんどん出てくると思うんですよね。
エンタメに昇華できるように時代が変わっていって、うん、こんなことがあったねという振り返りであったりするととても素晴らしい
ですよね。
その
映画館さんの立場で考えると、まあ、本当この自粛の今現状で、かといって自粛要請はされながら、 緊急事態宣言も発令されましたけど、うん、休業補償結局ないまま今なし崩しになってるじゃないですか、うん、ほんまにそれでええんかなって、まあ、まあ政治の話は分かりませんけど、
うんうん、
そういう検証をやっぱりいつかされんとあかんのちゃうかなっていうのは一つ思ったりもするんですよね、
はい、
で現状その映画館に限らずライブハウスだったりクラブだったりとかすでに経営破綻されてるとこもあるわけですよね、
はい、
であの、まあ、そんな中で、まあ、あの映画に関してはあの映画監督の深田浩二監督と、浜口竜介さん、神戸出身ですよね、おなじみの方ですけれどもこのお二方が発起人となってセーブ・ザ・シネマっていう団体立ち上げられて、まあ、ミニシアターを救えということで署名集められて、
はい、
クラウドファンディングで、まあ、エイド基金も、集められたりしたんですけど、まあ、結局署名が8万人超えてクラウドファンディングが1億目標だったのが、3億強、結局集まったということでそれだけその映画館なりそのカルチャー文化を応援したいという人は必ずいるわけですよね、
うん
今日本があまりにその文化に対して冷たすぎるよなというのはやっぱりこう思うところで、
うん、
こう一個人レベルではこんだけ頑張ってるのになかなかそれがこうねいろいろつながらないなっていうこうモヤモヤした感も抱えながらでそういったあの苦境はこれからもしばらく答えや出口は見えてない状況だと思うんですけれども、
はい、
ただ、まあ、そういうことばっかりで悲観してるわけにもいかないですよね、
うん、
だから僕らその一映画ファンとしてできること、
はい
まあ、ただただもうお映画館を応援しようということに尽きると思うんですよ、
うんうん、
それはあのシネコンチェーンであろうが単館劇場であろうが変わらないと思うんですねただあの映画の多様性ということで考えると、
はい、
全国どこ行っても見れる映画じゃなくてここでしか見れない映画っていうのはやっぱり単館映画でしか見れないミニシアターこう心情的には応援したいよなっていう、
はい、
極端に言えばあそうもしれない映画館さんがこの神戸市内にももう多数ぶっちゃけあるわけですよね、
はい、
そういう映画館をどうやったら応援できるのかこれはもう単純なんですよね我々が映画館に行って入場を払って映画を見るだけなんですよ、
うん、
こんな単純なことはないんですよね
もうそれでその力にもなるし勇気にもなるしもちろんその映画館を守る行動にもなるし、うん、そして我々の人生の彩り豊かな時間が増えるっていう全てが大きな花丸がつくわけですからね、
うん、
そうなんです
よね言ってみればウィンウィンというか、
うん、
こんだけこうでっかお釣りが返ってくるものはなかなかまあ、あるのかなないよねっていう話で
これあのリスナーの皆さんでもね映画館映画が大好きだっていう方でただ今はちょっと映画館に行ってないんだっていう方もいらっしゃると思うんですけども、うん、音が漏れない光が漏れないということで密閉空間のイメージがあると思いますが、うん、映画館ってものすごく換気がよくされているのでずっと綺麗な空気が循環しているのとあの人が多いところに行くと行き交う人とすれ違ったりしますが映画を見ている体感している間ソーシャルディスタンスがこんな何も確実に守られてるところって本当に他に逆にありますかと思うんです
本当そうなんですよ、ね、
自分をきっちり守ってくれる空間がもう死守されているので、うん、なので、まあ、出かけた思ったより人が多かったという時には近くにある映画館でそっとひととき違う世界を楽しむっていうのを選択していただくのは、はい、今だからこそではないかなという選択肢でもあると思います、
はい、
最後ケイちゃんが熱くなるっていう、ね
はい、気持ちは同じという、
はい
はい、
ぜひ皆さん映画館にね足を運んで素晴らしい作品とたくさん出会っていただきたいと思います
ぜひともよろしくお願いします
マイシネマヒストリー今夜は先週に引き続き NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんに映画館愛語り尽くしていただきましたどうもありがとうございます
ありがとうございました
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエストスマートフォンからもシネマクエスト
先読みシネマ情報先読みシネマ情報このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方上映情報などをお聞きします 今夜は番組はじめましてでございます。東方マーケティングの下城陸人さんにお越しいただきました。下城さん、こんばんは。
こんばんは、下城です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに下城さんはラジオ出演は初めてということで。
はい、本日初出演でございます。
はい、忘れられない夜にしましょう。
忘れられない夜になりますね
そんな下城さんが初めてラジオ出演で紹介してくださる映画は一体どんな映画でしょうか。
はい、今回ご紹介するのがコンフィデンスマン JP プリンセス編、こちらをご紹介します。
出ました。もう先週のゲストの内屋敷さんがですね、はい、コンフィデンスマンもようやく決まったしのように手がって言ってましたからね。
お待たせいたしました。
これ、元々の公開が、まあ、映画館がお休みになるコロナということで延期になっていて、はい、ようやく上映が決まったっていうことですよね。
そうですね、ようやく
っていう。これ気になってる方多いんで、先にいつからの上映ですか。
はい、7月23日木曜日からの公開になっております。
はい、もう行ったよ今日っていう方もいらっしゃると思いますが、週末行くっていう方もいらっしゃると思います。改めましてどんな作品か教えてください。
はい、まずコンフィデンスマン JP とはという内容についてご紹介していきます。
うん、
まず主演がですね、長澤まさみさん、
はい、
演じる天才コンフィデンスウーマンダー子、そして、真面目で小心者の若きコンフィデンスマンを、東出昌大さんが演じられます。
僕ちゃん、
僕ちゃんです。
はい、うん、
最後にですね、百戦錬磨のコンフィデンスマンを、リチャード、ごめんなさいちょっと間違えました
いいんですよ、
小日向文世さんが、
はい、
百戦錬磨のコンフィデンスマンを演じます。名前はリチャードです。
おお、なんかリチャードの気がしました今
ありがとうございます
もうテレビのドラマで夢中になった方もいらっしゃると思いますし、
はい、
映画化で言ったらもう前作で何回か映画化に行きましたっていう方もたくさんいらっしゃると思う大人気シリーズですよね。
はい、大人気シリーズですね。
うん、今回は、プリンセス編ということですけれども、はい、どんなストーリーかちょっとだけでも教えてもらえません。
はい、今回の物語はですね、世界有数の大富豪、レイモンド・フーという、フー家の当主が死んでしまったところから始まります。
うん、
そして通常であればですね、彼の3人の子供の誰かが遺産を受け継ぐはずなんですけれども、
うん、
彼の残した遺言にはですね、遺産はミシェル・フーに譲ると書かれていたんですね。
ミシェル・フー、
はい、
うん、
もちろんそのミシェル・フーという隠し子の存在は誰も知らず、
うん、
ミシェル・フーとは誰やと、こうミシェル・フー探しが始まるんですね。
なるほど、ダー子の気配がしてきましたね。
そうなんです、
うん、
でそこに目をつけたダー子一同、このチャンスを逃さないわけにはないと、
はい、
華麗にフー家に入り込みまして、フー家を騙して、10兆円の遺産をなんとか手にしようと、
うん、
いうようなお話なんですけれども、
はい、
まあ、もう世界各国からミシェル・フー、我こそはミシェル・フーというような、詐欺師が集まってきますので、果たして、ダー子たち一同は手に入れることができるのかというような内容になっております。
華麗さはあまり感じなかったですけども確実さと真面目さは伝わってきましたね。
ありがとうございます。
でも世界各国から集まってくるということはかなり華やかな映画になりそうですね。
そうですね、もうキャストもかなり豪華で、
うん、
もう本当に2時間じゃ足りないような、それぐらい豪華キャストになってます。
いや、もう主役級の方がですね、本当にいろんな役で出てくるので、
はい、
でどんどん話が展開するじゃないですか、コンフィデンスマンって。どんどん、
はい、
これも詐欺じゃないとか、これももう一点二点するんちゃうかなと思ってワクワクしてる間にカードがくるくるくるくる変わっていって、ダー子が高らかに笑っているけれども、でも今回はうまくいかへんのちゃうかなって思ったりもするところがあるので、はい、このエンタメとしてはもう裏切らないですよね。
う
ん、
そうですね、もう期待を裏切らない作品では、間違いないですね。
うん、春を前にですね、まあ、今年に入って映画館で映画とか見に行った時に、
はい、
延期になる前にね、予告編がすごい流れてたんですよ。はい、その時に予告編なのに本編始まったんかっていうぐらい映画館が湧いてました。
あ、 嬉しいですね、まあ、予告編からこれも結構面白いですもんね、うん、
若い子たち、まあ、友達同士で来ててもカップルで来てても、うん、今から映画を見るのにこれまた行こないよって約束してるっていうぐらい、はい、そんなにみんなテンション上がるのって、あの予告編の時ってまだ結構ワイワイしてるじゃないですか、はい、映画館の中が本編始まる前に、はい、間違いなく毎回湧いてました、
うん、
うわ誰出るんやみたいなのとかも入ってたりとかして、なので、まあ、あのこの番組を聞いている方、そして世の中の方は、
はい、
延期になっていつやねんと思っていたのがようやく今日からということなのでね、
はい、お待たせいたしました皆様、
楽しんでいただきたいと思います、
はい、
でこれね、あの下城さんにもういっぱい映画を紹介してもらおうと思うんですけども、はい、あまりに人気作品なので、
はい、
あまりからくりがね、しかもこれ騙し合いなので、うん、こう実はこうなりますっていうのはもう全て映画で味わっていただきたいなと、
はい、そうですね、
うん、思うんですけれども、私実はこのコーナーが始まる前に下城さんにお話を聞いていたら、学生時代から実は映画愛に満ちていたと伺ったんですけども。
そうですね、学生時代からもうずっと映画を見てきて育ちました。
ちょっと変わった学校にも行かれてたんですよね。
はい、ちょっと関西大学にある文学部の映像文化専修というところで勉強しておりまして、はい、
うん、卒業論文は何を出されたんですか？
卒業論文はあの西川美和さんについて、
はい、
こう二万字の愛を語るというちょっと変わった卒業論文を書いたんですけど
いいですね、はい、あの長澤まさみさんがダークを演じるというので、はい、今あのコーナーの最後に愛を語る、まあ、愛を叫ぶみたいな感じになってきてるのですけども、はい、それは西川美和監督の作品を見て、はい、こういろいろな思いとか感想分析なんかを論文で論じるっていうことなんですか？
そうですね、もう本当に僕の勝手な解釈ではあるんですけど、
うん、
まあ、このシーンのこのカットにはこういう意味があったんじゃないかとか、
はいはい、
この動物を使ったのはこれを意識してるのじゃないかとか、
うん、
もう本当にもう自分のもう全然卒業論文としては評価は低かったんですけど、
ほう、
まあ、僕としてはもうラブレターなのでもう好きに感想と愛を書くっていう
言い切りましたね、
はい、
でもその本当に好きなものをこう擦り切れるほどね、
はい、
見ることができるっていうのはすごくなんか至福の時間ですよね、
う
ん、
そうですね、
なんかそういうその映画愛で、まあ、このラジオ出演がスタートだと思うんですけれども、
はい、
ぜひいろんな観点で映画を紹介してもらいたいな、個人的にはマイシネマヒストリーで、
はい、
そのラブレター的な映像あるとかもですね僕が思うにはですけれどもという前置きで結構ですので、
はい、
ぜひ語り尽くしていただいて、
はい、
もっと羽を生やしてですね
ぜひお願いします。
羽ばたいて語っていただけることを楽しみにしています、今日が忘れられない夜になるという ね、 うね、ラジオ初出演、
はい、
東方マーケティングの下城陸人さんですけれども、さて紹介していただきましたコンフィデンスマン JP プリンセス編、今日からですけども、どちらの映画館ご案内しましょうか？
はい、東方シネマズ梅田ナンバー他全国東方系にて、上映しております。
はい、皆さん大変お待たせいたしました。ぜひ映画館で最高に楽しいエンターテインメントを楽しんでいただきましょう。先読みシネマ情報、本日は東方マーケティングの下城陸人さんにコンフィデンスマン JP プリンセス編ご紹介いただきました。下城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ